3月12日、聖書日課、新約聖書はヘブライ人への手紙、7章1節から10節です。このメルキゼデクはサレムの王であり、意図高き神の祭司でしたが、王たちを滅ぼして戻ってきたアブラハムを出迎え、そして祝福しました。アブラハムはメルキゼデクにすべてのものの10分の1を分け与えました。メルキゼデクという名の意味は、まず義の王、次にサレムの王、つまり平和の王です。彼には父もなく、母もなく、系図もなく、また生涯の始めもなく、命の終わりもなく、神の子に似たものであって、永遠に祭司です。この人がどんなに偉大であったかを考えてみなさい。族長であるアブラハムさえ、最上の戦利品の中から十分の一を捧げたのです。ところで、レビの子らの中で祭司の職を受ける者は、同じアブラハムの子孫であるにもかかわらず、彼らの兄弟である民から十分の一を取るように、律法によって命じられています。それなのに、レビ族の血統以外の者が、アブラハムから十分の一を受け取って、約束を受けている者を祝福したのです。さて、下の者が上の者から祝福を受けるのは当然なことです。さらに一方では、死ぬはずの人間が十分の一を受けているのです。ですが、他方では、生きている者と証しされている者が、それを受けているのです。そこで言ってみれば、十分の一を受けるはずのレビですら、アブラハムを通して十分の一を納めたことになります。なぜならメルキゼデクがアブラハムを出迎えたとき、レビはまだこの父の腰の中にいたからです。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。今日もこうして御言葉を共に読み、恵みをいただいたことを感謝いたします。今日の箇所ではアブサロムがダビデをの王座を狙って、欲や様々な傲慢さに駆られて、いろいろ策略を練ってしまう、そのようなところを読みました。また、新約聖書では、ヘブライ人への手紙を通して、神様から祝福のもといとされている、あのアブラハムでさえも、イエス・キリストを指し示すと言われているこのメルキゼデクから祭司としての祝福を受けていた、そのことを共に聞きました。それぞれの歩みの中で私たちは罪人であります。様々な欲や欲望に駆られ、時には人を羨んでしまったり、人と自分を比べて、そしてお互いに愛し合い助け合うのではなくて、かえってアブサラムのような心を持ってしまうものでもございます。そのような中にあって、あなたは絶えずイエス様の十字架の見苦しみを通して、私たちは共に許し合い、そして愛し合うものであることを教えられています。またこのアブラハムがメルキゼデクから祝福を受けたとされているように、本当に私たちにとってはイエス様が誠の憐れみ深い大祭司としていつもいてくださいます。私たちは神様から多くの祝福を一つ一つをいただいておりますけれども、しかし私たちの上には罪の力も時として働き、その祝福を喜んで感謝することができない気持ちになってしまったり、様々な葛藤の中で本当に満たされていない、そのような思いに陥ってしまうこともあります。しかし神様、あなたはいつも取りなし手として、また誠の大祭司、義なる王として、イエス様を私たちと共にいさせてくださっております。聖霊なる神様の助けによって、そのイエス様の取りなしと、また励ましをいつも私たちの心に授けてください。どうかその聖霊なる神様の取りなしの力を、今この時受難節を歩む私たちの一人一人の歩みに豊かにお授けください。互いに愛し合い、支え合いながら、あなたの十字架の恵みをかみしめつつ歩んでいくことができますように、あなたが励ましの見ておいていてください。特にすぐる3月11日は、 東北の東日本大震災から10年ということでした。東北の大震災、またその後にも起こった各地での災害もあります。こうした苦難の中で歩んでいるお一人お一人の上に、あなたからの深い慰めがありますように。どうかこのコロナ禍にあっても、本当にあなたが御手を持ってイエス・キリストをお使わしになって、私たちの生活を日々さが支えてくださっている、ここに希望をいただいて、なお歩みを続けていくことができますように。また渋沢久志兄弟が退院後にどのような形で生活ができるか、介護や看護の支援を受けながらどのような形で生活ができるかを、家族も交えてお話し合いがなされたということです。様々なこれからの不安も終わりのことかと思います。どうぞあなたが共に寄り添い、最善の道を示してくださいますように。また矢島姉妹のご主人の上に、あなたの癒しの御手が豊かにありますように。また熱が下がったということでしたけれども、どうぞあなたがご主人のお体の上に、また矢島久子姉妹のお体をあなたが支え導いてください。この願いと感謝を尊き主イエスキリストの御名を通し、御前にお捧げいたします。アーメン。